はい、皆さんこんにちは、板野ひろゆきです。極める現代文シリーズの3、上位大突破編ということで、その全体ガイダンスをやっていきたいと思います。まあこの極める現代文シリーズの3という問題集をいきなり手に取ってやるという強者もいるかもしれませんが、おそらく多くの人は極める現代文シリーズの0ないし1、あるいは両方、それから2のセンター試験編っていうものをどれかやってからこの3番に来てるんじゃないかと勝手に思ってるんですけれども、もちろんつわもののね、いきなり3番から挑戦だという人もいると思うので、そういう人も含めた、ガイダンスというものをここでやっていきたいと思います。まず、皆さんの手元にある問題集、問題冊子と回答解説等に分かれているこの回答解説編の方の最初の2ページ3ページ目のところをちょっと開いてほしいと思うんですね。ちょっとメモする可能性もありますから、筆記用具等、それを持っておいてもらえると、僕のお話を聞きながらチェックが効くかと思います。じゃあ、準備が整ったというところで、僕のこれからのガイダンスを聞いてください。この極める現代文シリーズは、0、1、2、3、4の合計5冊で構成されています。で、2ページ、3ページ目、見開きで見てもらうと分かるんですが、はじめ2のところで、この極める現代文の3の上位大突破編っていうのは、音声講義付きの極める現代文シリーズの中でもかなり上位に位置するものだということで書いてありますよね。で、上位大学の現代文を攻略して得点源にするということを目標にしますから、演習はもちろん音声講義で皆さんをバックアップしていきながら、極める現代文の頂点に達する一歩手前の実力をつけていくのがこの3番目の上位大突破編なわけです。で、その上位大っていう定義は左側3ページ目でも書いていますけれども、シリーズ構成の左上、志望大学の目安表ですね。で、この志望大学の目安表というのは、国公立大学の難関大としては旧帝大レベル。で、この旧帝大レベルというのは、北大、東北大、東大、名古屋大、そして京大、阪大、九州大という旧七帝大、7つの帝国大学と言われるレベルのもので、中でも東大、京大は2トップ。この2つは本当に9割必要ですけれども、東大京大を除く旧帝大は8割5分程度センター試験で取れれば、まずは一次試験はクリアということで、目安としては旧帝大レベルはセンター85から 90% というふうに置きました。で、それに該当する難関大私立ということになると、早慶上智なんですが、慶応は国語がないので、ここではちょっとカットして、で、早大と上智大、この2つが2トップと。で、上位大学ということになると、センターでは 80% レベル。で、じゃあ上位国公立大ってどういうところがあるのかっていうことになるんですが、皆さんが志望している大学の合格の目安というのが大半ネットで出てますから、例えば自分が受ける大学が、筑波大だと。で、筑波大って実は高いんですね、レベルがね。で、センターの点を見ると 80% は絶対いるなと。あ、じゃあ上位大だなと。あと千葉大とかね、神戸大学あたりも高い。だけど、例えば自分の志望する国公立を見てみたら75% ぐらいで合格だということになると、中堅大の地方国公立大レベルと上位大の間ぐらいかなっていうぐらいで見てもらうといいと思うんですね。もちろん学部にもよりますし、都市にもよりますから、あくまでこれは目安だと思ってください。そして私立にそれを置き換えた場合は、早稲田上智の、それを難関大とした場合には、上位大として関東は G マーチ、学習院、明大、青学大、立教大、中央大、法政大で、関西は関関同立、関大、関学、同志社、立命館で、中堅大は地方国公立、センター7割レベルで、私立だと日東駒線、日大、東洋大、駒沢大、専修大、三近交流、共産大、近畿大、江南大、龍谷大レベルだと大体考えてくださいね。もちろん学部、学科、都市にもよりますし、こういうくくり方がいいとは思わないんですけれども、あくまで目安だというふうに考えてください。さあ、そして極める現代文シリーズの構成としては、今回はもうすでに3ランク、つまり上位大突破編ということになってくると、そもそも0で入門公式編をちゃんとマスターしたかどうか。で、1は相当実はレベルが高くて、基礎必修編と書いてあるように、本来まずこの必修編をやってほしいんですね。その基礎必修編のところの旗を見てもらうと分かりますが、実力判定と書いてありますよね。で、この1の基礎必修編は、中堅大から難関大の問題を網羅してます。で、評論、随筆、小説、あらゆる分野の現代文を網羅し、難易度も今言ったように中堅から難関大までを合わせて10台。で、そこで実力の判定をするのがこの1の基礎必修編なんですね。 で大体そこで自分の実力を判定して、その上でセンターの勉強した後3番に来てくれてれば理想的なんですが、もしこの上位大突破編をやった時にちょっと自分は実力不足かなと感じた人がいたら、基本は1に戻って実力判定をし、さらにもしかしたらですよ、人によっては入門公式編戻れっていう、なんかスゴロクで振り出しに戻るみたいな形の可能性もないとは言えないので、上位大突破編をやってくれる人はもちろん力がある人だと信じますけれども、基礎力がないのにただただ表面的な力だけをつけていっても意味がありませんから、そこは今やってくれてる時期にもよりますが、夏くらいだったら思い切ってまたゼロに戻るという考え方もありかもしれませんよね。はい、じゃあこれが全体構成で、この上位大は G マーチ、それからカンカン同率、そして国公立もかなり上位のね大学のものを扱ってますよっていうことで、実際目次を見てもらうと分かりますけれども、千葉大とか筑波大とか、まあ、おまけに入っているのでも広島大とかね、かなり上位の大学が国公立来てますよ。それから私立なんかもね、もう明星立法中とかカンカン同率がガンガン来てますから、ここを突破できればそれはもうかなりまあ満足の人が多いというレベルに達してます。そしてこの問題集の利用法としては4ページ目5ページ目にありますけれども、もうここまで来たら演習中心で当然なわけですけれども、2日に1台のペースで解いていくのが理想的です。で、上位大突破編を問題集で買った人である以上、もう必ず最後までやってくれると信じますけれども、2日に1台本番のつもりで制限時間を守って回答用紙にきちんと本番のつもりで書いてください。そして時間が終わったらもうそこで提出しなきゃいけないっていうぐらいのつもりで集中して解き終わり、で回答解説を読んで自己採点して、間違ったところとかはプロセスを確認しながらきっちりとその場で修正を行って解法を理解してください。で、一応その大学その大学の合格点を示しておきました。例えば、まあ、第1項目は明治大学の問題なわけですけれども、この明治大学の田村明さんという評論、これを制限時間の中で解いたとしたときに、まあ、合格点としては何点なのか、まあ、例えば1項目だったら34点と書いてありますけれども、34点が一つの目安です。もちろん古文とか英語他の選択科目もありますから、現代文だけ超えたってダメですし、逆に現代文がちょっとこけても他でカバーはできますけれども、その現代文の一つの目安としてこの合格点をぜひ使ってください。で、まあ1の基礎必修編であればどれぐらい合格したかということで、10項の中で例えば合格に達したのが6項だったとか、そういうのをつける表がついているんですけれども、この上位大突破編は実力判定編ではありませんので、まあ、そういう表はつけていません。で、ただ出典大学学部とかあるいは内容的な難易度っていうものを見て、自分の受ける大学とかなり近いレベルだったり、あるいは当然この大学だったら合格点を叩き出さなければいけないっていう大学の場合には、もしその点を超えなかった時、ちゃんと自分で復習して、で、まあ自分自身ちゃんと修正して、こう今度は二度と同じ間違いをしないような形での完全マスターを目指してください。で、その時にその利用法の枠の外に書いてあるんですけれども、現代文語論語の解法公式集2番目のやつで、国公立私立大編っていうものがあります。で、これには大学入試の現代文攻略の解法公式が全て掲載されています。で、私立や国公立2次で現代文が必要な文系の人ですねにとって、必ずこの現代文語論語の解法公式集の2、国公立私立大編を購入してもらって、で、それにも音声とか映像講義がついてますから、僕と一緒に勉強して、その上で上位大を突破するようにしてくださいね。で、まあ勉強法としては、間違ったところに関してはぜひ自分が先生になって分かりやすく生徒に教えるっていうぐらいのところまでをできるようになってマスターしたというふうに判断してください。ですから、自分が例えば1回やって、まあ、間違えた問題がある、で、1ヶ月後ぐらいにもう一度それを解き直した時に、まあ、文章はもう読んで覚えてるし、答えも極端な話この抜き出しだったとか、あるいは正解は2番だったとか覚えてるとしますよね。で、先生番号とかもう覚えちゃってるので、もう一回やっても何の復習にもなりませんっていう人がいるんですけど、そういう考え方ではもう上位大は絶対に突破できませんよね。結局上位大とか難関大に受かる人、突破する人というのは繰り返すことっていうのが勉強だっていうことを知ってる人なんですね。で、力がない人ほどなんかただ新しいものだけやっては点を出したり、あるいはやりもせず いつかできるに違いないと勝手に漠然と考えているだけで何の実効性もないっていう風なタイプなんですね。本当に上位大難関大に受かる人はまずやります。確実にね。例えばこの上位大突破編の問題集だったら2日に1題やって20日間できちんと計画通り通過します。そして回答解説を読んで理解し、音声講義も聞いてポイントをちゃんと自分のものにします。でさらに1ヶ月後にもう一度復習し直すときに、1ヶ月前ここがダメだったから僕は間違えたんだ、あるいは正解するにしてもこうこうこういうプロセスでちゃんと正解しなければ本当の意味で現代文の実力ではないんだということをちゃんと繰り返し自分で理解しただけじゃなくって、今も言ったように分かりやすく人に説明できるというところまでちゃんとレクチャーできる。でただし目の前に普通生徒はいませんから自分自身に対してレクチャーする、これをセルフレクチャーというんですけれども、セルフレクチャーをする、まあ、頭の中だけでもいいんですけども、できればちょっと声かなんか出してこうこうこうでこうだからってブツブツつぶやくぐらいのね感じで自分に対してレクチャーするっていうところまでができる人、繰り返し繰り返し何度でも同じ問題をやって、で読めば読むほど繰り返してやればやるほどその意味を深めていけるという人が上位大難関大に受かっていく人なんですよ。はい、もうこの大学レベルに受かるという人は当然分かっていると思いますけれども、ただやるだけじゃダメ、それから点が出るだけでもダメ、できなかった問題の復習法、そしてセルフレクチャーを通じて完全に自分のものにしていく、その時漢字語句そんなものは当たり前ですよね。漢字語録語句語録今更やってないなんてありえないレベルで、当然のように漢字や語句に関してはできる。さらに現代文語録語の解法公式集の2、国公立私立大編を使って、で解法公式をしっかりマスターした上でより満点、より確実に受かるというところで力をつけていこうという人がこの上位大突破編の、まあ、本当の意味での、実力を兼ね備えた人だということだと思います。はい、それではまずは10代をしっかりやり、で一つずつ音声講義もついてますから、一つ終わるたびにこの音声講義を聞いてもらって、僕のリードに従ってこの10代を2日に1台20日間で見事に1から10までをクリアして、でその上で終わった後おまけの2台を解いていくという形で上位台を攻略していきましょうね。はい、それでは全体ガイダンスはこれで終わりということで、この後は第1項目明治大学の田村明さんのものを皆さんがやり終わった後、回答解説を読んで理解した後音声講義でお会いすることにしましょう。